それでは、ただいま、朗読いたしましたヨハネの福音書19章17節から、イエスこそ最上稲荷と題しまして赤井牧師より、聖書のメッセージをしていただきます。お願いいたします。
高いところからではございますが、新年明けましておめでとうございます。私もよろしくお願いいたします。教職と教職ご夫妻と長老の皆様方、どうぞその場でお立ちください。どうぞ、突然ですが、はい、どうぞ。他には佐野家は帰っていますか。石村先生もいらっしゃいます。マルコ先生もいらっしゃいますか。はい、明けましておめでとうございます。皆様よろしくお願いいたします。執事の皆様がどうぞお立ちください。どうぞ、はい、またこの一年長老とともに執事の皆様も仕えてまいります。よろしくお願いいたします。どうぞお座りください。どうぞお近くの方々と、どうぞ声を掛け合って会釈して新年のご挨拶を、どうぞ立ち上がって握手までしなくていいですから、どうぞ、はい、どさくさでお年玉ちょうだいなんて言わないように、はいはい、大丈夫でしょうか。今朝私は年賀状をいただきました。たくさんあるんですが、目に留まったのが吉永さゆりからです。でも日本郵政株式会社取締役兼代表執行役社長からですね、文明の吉永さゆりからか、なんで吉永さん私にくれたかな、教会の吉永さんじゃなくて吉永さゆりだから、ああ僕も随分有名になったもんだなと思ったんです。今カーベイという映画を今随分宣伝しているようですが、その思いを込めてということです。温かな手紙で結ばれる家族の愛の物語、本当に、そういう一年でありたいなと願わされます。もう一つメールが入っておりまして、広島の木村ゆかりさんという方です。主の御名を賛美します。在宅の土曜日の朝は5時、そして5時35分まで RCC ラジオを聞きますと、中国放送ラジオです。山陽放送ラジオと中国放送ラジオで、希望の声をこの教会が毎週土曜日朝早く送っています。赤井先生の先般の稲荷の公開に続き、今朝の放送も目から鱗でした。心密かに本庁の今朝の放送内容を思い巡らしていましたが、元日の初詣の人々の波がイエス様を仰ぐ群れに見え嬉しくなります。続く混沌の日々が弱者にはより辛い一年でした。放送感謝御礼申し上げます。新年も心に響く放送をお願いいたします。皆々様に来たる新年が主の祝福に満ちた一年でありますようにお祈りさせていただきます。こういう感謝のメールでございました。ラジオを楽しんで聞いていてくださる方々が遠近で、いらっしゃるということを思います。今朝は、イエスこそ最上稲荷ということで、題しまして、日本中が初詣の人々で大変にぎわう日でございます。岡山も宗教心の厚いところで、神社仏閣人であふれます。最上稲荷 高松のお稲荷さんも大勢の人で賑わうと思います。日本のルーツと古代キリスト教の関係についてラジオでは最近お話をして、西村先生の最近は編集をいただいておりますが、イエスキリストとお稲荷さんとの関係、いえ日本神道全体との深い関係について今日はお話をしてまいりたいと思います。ではパワーポイントを、私のお話の流れの中で映像が出てまいりますので、今日お手元に説教のアウトラインもお届けしていると思いますが、それと見比べながら、聖書の御言葉と私たちの国の古来の宗教がどのように深く結びついているのかということについてお話をいたします。まあ、メッセージですから、あまり出典で どういうところからそういう裏付けがあるかということについてはできるだけもう今日は触れないで、全部裏付けのある話ですけれども、大きな流れをお話していきたいと思っています。佐古市というのが場所が、阿公線で西大寺で乗っていくと50分ぐらい行くと播州阿公 の近くにある佐古市という駅に着きます。そこにですね、旗氏、旗氏と呼ばれる渡来人一族が日本に上陸したと言われているのです。高楠純次郎というドクターがそういう研究をして、発表しました。ケン・ジョセフという宣教師が日本にやってきて、親子2代で宣教師をしました。息子の方はジュニア・ケン・ジョセフ、お父さんもケン・ジョセフです。ケン・ジョセフという人は、自分がこの先祖が古代キリスト教徒で日本にやってきたということを盛んに言っていたんです。ジュニアはお父さんそんな話やめてよと言っていたんですが、ある時からいろんな情報がだんだん入ってきて、お父さんの言っていたことは本当だと思うようになります。自分の先祖は日本の旗氏だということを彼は信じるようになったんです。そういう本を何冊か賢女性は表していて、 A 六助さんが序論を書いているんです。佐古市にある大酒神社、ここに大酒神社の、私が今持っているのはパンフレットです。で、本物ですが、この大酒神社ですね、このケン・ジョセフは自分の先祖がたどり着いた、そして古代キリスト教会を建てたらしいと思っているんです。牛窓と同じように瀬戸内海の入り江で港があって、昔から渡来人が多くやってきたところだといいます。そこの大酒神社の宮司に訪問して聞いたというんです。僕の先祖はアッシリアの方から来ました。実は今から1400年ほど前にその方面から古代のキリスト教徒がやってきて、ここに彼らの教会を建てたって聞いたことがあるんですけれど、何か知りませんか、さっさと帰れという言葉が返ってくるだろうと思いきや、宮司さんはこう言ったんです。それは面白いことを言われる。この神社は実は旗氏という氏族に関係のあるところで、正直申し上げますと大変変わった神社なんですよ。こう言って神社の由来とか神社にまつわる奇妙、不思議と言われるものをいろいろ見せてくださったというのです。その一つに旗氏の族長、旗の川勝という人が 自分で掘ったという雅楽の面がありました。その面は彫りの深い顔で、鼻が高く、鍵鼻で、頭上には天使のようなものが守っている形になっている。宮司さんは雅楽というものはもともと皆中近東からやってきたんですよと教えてくれた。その面を見るなり、ケン・ジョセフ・ジュニアは、あれ、うちのお父さんそっくりだ、叫んじゃったというんです。その神社では12という数字をよく使うんです。宮司さんはそう言いました。賽銭を12個あげるとか、石が12あるとか、神社のあちこちで12の数をよく使うというんです。クリスチャンはよく分かっていますが、古代イスラエル民族は12の部族に従って12個の石の柱を建てた、そういう記事がよく出てきます。そういう出来事があったわけです。12という言葉よく出てくるんです。そういえば中国に伝わって敬教と言われた古代キリスト教の、東方キリスト教徒たちもそういう習性を持っていたんです。今はこの大崎神社では波多の川勝を祀っているけれども、初めは波多の川勝が拝んでいたものを祀っていたのだろうと宮司さんは言います。波多の川勝が拝んでいたものとは一体何なのか、非常に興味深いです。大崎神社の近くには波多の川勝の墓があります。宮司は、そうじゃな、あなたは京都に行くべきですよ、そこには高隆寺という特別な寺があってな、その寺は私どもと昔から関係がある、あなたのためにそのお寺に紹介状を書いてあげよう、差し上げよう。私は高隆寺に去年行って、高隆寺の弥勒菩薩の話をしましたね。こういう形で三位一体を表している。弥勒信仰や阿弥陀仏信仰、観音様の信仰というのは、実は仏教に似て仏教にあらずと言われて、お釈迦さんが死んで500年経ってから突然中国、インドで現れ出したんです。大乗、いわゆる大乗仏教です。これらのものに古代キリスト教が影響しているということでありますが、日本では高隆寺がそういうことでありましょうか。私たちの先祖が最初にこの地に古代キリスト教の教会を建てて、そこから京都に行って、そこで宣教活動をした。皆さん、お正月に佐古市神社、佐古市の大崎神社に行かれたらいかがでしょうか。お参りに、いいえ、さて、ではこの今地図だとかいろんなものをこの平川さんが出してくださったと思います。こういう準備をしながら、平川さんと合作で今日の用意をいたしました。果たし、二つ目のことを申し上げますと、古代キリスト教国ユズキから来た果たし一族というお話に移ります。果た一族についてですね、ユダヤ教的信仰を信じる人々だということをだんだん分かってくるんですが、人種的にはよく分からない。ユダヤ人ともイスラエル人という説もありますが、ユダヤ教的キリスト教の文化を持つ異邦人とも言われます。中央アジアのモンゴロイド系の遊牧民族だったとか、トルコのタタール系の遊牧民族説もあります。つまり中央アジアには今もそうですが、たくさんの種類の民族がいたのです。特定できません。ただ興味深いのはですね、カナダの バンクーバーでオルドム教授というその歴史学を学んでいる方が、日本人とは誰かという小冊子を出版したんです。1932年のことですか、だいぶ前です。その小さな本の中でオルドム教授は、19世紀に黒海北岸のクリミア半島で古代イスラエル人の墓が多数発見されたというんです。地図を出していただきます。これが黒海です。バルク艦隊がここから出発したんですよね。でこっち喜望峰を回ってインド洋を渡って、ここで日本大海戦をしましたね。こういう歴史の話すごいですね。坂の上の雲という司馬遼太郎の本を読まれたら日本の歴史がよくわかりますよ。この黒海のここにクリミア半島というところがあって、よくロシアの偉い人たちがここで保養するんです。ここから草原ルートというのがあって、いわゆるシルクロード、もう一つの道はこちらの道です。もちろんインドにも伝わりますが、皆さんよくご存知の敦煌で、今日の話題はここですね。今申し上げているこのオルドム教授の説はここのお話です。古代イスラエル人の墓がたくさん見つかって、その墓の名前がボヒメ、ヘブル語で記されていて、その墓の一つはルベン族に属するイスラエル人のものだったというんです。イスラエル十部族の人々はアッスリアに捕らえ移された後、一部は東に、一部は北に向かい、北に向かった人々はクリミア半島にやってきてしばらく住んだといいます。このアッスリアからに滅ぼされて北のイスラエルが連れ去られて、ここからアッスリアがバビロンによって滅ぼされた後、どこへ行ったかわからないイスラエル十部族の話は前にもしました。それがアフガンのあたりにもいろんな記録があるとかありますが、このあたりにもそういう記録がよく話されます。クリミア半島でガド族、ルベン族、マナセの反部族に占領されていたという記録がお墓の記録の中にあるというんです。そしてその人々がシルクロードの地図を開いて、私もインターネットでいろいろ調べてみましたが、確かにこれがそのルートです。東へ行きますと、カスピ海とアラル海の北側を通ってユズキという国に行きます。クンユエっていう中国語読みなんです。いわゆるカザフ共和国の南部です。それこそがハタシ一族の故郷、ユズキの国です。つまりそこから進んで天山山脈を越えて中国領に入り、敦煌などの都市を経て西安、そして朝鮮半島、新羅を経て日本に来たのではないか。皆さんこういう話をしますとね、こういう人々がこの日本に来たのではないかということと、まあ、ウルトム教授は日本で明治時代に何年か住んでいて、日本の神道とユダヤ教がよく似ているということを研究した。実は蓬莱聡という DNA 遺伝子学者がいらっしゃって、岩波の科学ライブラリーで不思議なことを語っています、記しています。日本 の、 先祖は中国系、韓国系、アイヌ系、沖縄系、日本の本州系、5つの DNA があるというんですが、日本の本州人の DNA には韓国人に多いものが 24%、 中国人に多い特徴が 26%、 アイヌに近い人が 8%、 沖縄南方に多い人が 16%、 その5つのどれにも属さないものが 26%、 多いですね。中国人にも韓国人にもアイヌにもどこにも共通しない DNA、 それが 26% あるというんです。東大の研究部グループが JS ウイルスに着目して調べた結果、世界中のウイルスは12の系統に分かれる中で、日本では4つの系統がある。朝鮮半島に多いもの、朝鮮半島から中国中部北部、3つ目は東南アジアに多い、4つ目がヨーロッパの白人やトルコ人などに特有の型。現代科学はね、こういうことを解析して私たちに伝えているんです。今私が地図でお話したり、古いヘルブル語の墓がクリミアントにあるということから合わせて考えると、全部そんなのは偶然だと言えるんでしょうか。私たち日本人は歴史の中で、キリスト教が日本に初めて伝わってきたのは1549年、以後よくイエズス会の宣教師フランシスコ・ザビエルが日本に来た時だと思っています。私もそう思っていました。しかし日本に仏教が伝わった仏教伝来は538年頃と言われていますから、仏教の方がキリスト教よりもずっと先に入っていたと思っておられる。まあ、日本は仏教、もともと仏教国だったと思っている方は、キリスト教が外来宗教だと、仏教は日本のもともとの宗教だと思っている。全然違いますね。両方とも仏教、外来宗教です。しかも実は仏教よりもキリスト教の方がいち早く日本に入っていたらしい。それがユダヤ的なキリスト教だったということを今私はお話しているんです。遅くとも4世紀には日本に入っていたのではないか。平安時代の神仙生辞録という有名な本の中に、中愛天皇の第8年、柚木の王高満が日本の朝廷を公式訪問したと記しているんです。柚木の、皆さんこの柚木と書いている横に何と書いてあります？大和。日本の国は大和の国ですよ。不思議ですね。そして西暦199年とされていますが、まあ一般的に現代の歴史学者は4世紀後半だと見ているんです。先ほど言いました柚木、中国語の君ゆえという国は、中国の史書、歴史書史実図鑑にも記されていて、中央アジアに確かにあった国です。遊牧民でしたから。もう一人ですね、明治時代に大学の学長もしておられた佐伯義郎という方が有名な方ですが、この柚木の国を小国とはいえキリスト教王国であった。日本の応神天皇の第14年に高満王の子、 18,670人の人々を引き連れて日本に渡来帰化した。皆さん、元寇で元が鎌倉時代に日本に攻めてきたということは言われますが、2万人近い人々が大集団で民族ごと日本にやってきた。まあ、それはね、中国の皇帝たちがどんどんと侵略し征服して、小さな少民族を刺激して万里の長城の建設に当たらせていた。そういう苦役に耐えかねて多くの人々が朝鮮半島や日本にやってきたと言われているんです。まあ、それらの記録も記されています。先ほどの DNA のものと比べ合わせながら、ユズキの国、ハタ一族が古代キリスト教徒が日本にたくさんやってきた。これがね、大化の改新の頃の聖徳太子の頃と大きく関わってくるんです。今日直接のお話ではありませんが、聖徳太子は馬宿の王子で、イエスキリストのように馬小屋で生まれたと言われていますね。さて、では次のお話に移ります。ハタ一族と稲荷神社、今日の本題に近づいていきます。全国に数多くある稲荷神社の創建にハタ氏は関わりました。皆さん、宗教法人で全国の神社本庁所属の神社の数は全体の4割が稲荷神社なんです。お稲荷さん4割ですよ、40%。 稲荷神社の頂点に立つのは伏見大社、映像が出ていますか。その前にですね、伏見大社が本山で、そして、京都の有名な伏見神社で、それからですね、三大稲荷と言われている、大きさで言われているんですが、名古屋の愛知にあります豊川稲荷、同名の、教会がすぐ近く、街道建設で協力くださっている富澤稔さんのお父さんが長く牧師をしていらっしゃった。私、ここへも招かれて教会でメッセージしたことあるんですが、豊川稲荷もだからもうお庭まで入りました。本殿の前まで行きましたが、もう前に商店街があって、商店街のアーケードの中に教会があるんですね。西条稲荷っていうのが岡山です。この3つが三大稲荷と言われているんです。でも全国で 40%。 伏見神社は旗一族の当時の首領であったドンだった旗の君イログ、イロコとも読むんですけどね、旗の君イログあるいはイロコが創建したものです。このことは私はインターネットで調べました。稲荷社というのがあって、伏見稲荷がその最初で、旗の君イロクがあるいはイロコが創建したということをちゃんと神社が言っています。そしてその一族の系図が載っていました。ここにたくさんの資料がありますが、その系図を見ると旗一族の名前がずらずらっと書いてある。だから歴史上の事実です。私は伏見も豊川も西条も行ったことある。本当に不思議だなと思います。稲荷神社というと朱色の鳥や旗が特徴ですが、入り口にある狛犬が、普通の神社は獅子、これも実はあうんの呼吸のアートウンで、このことはもっと言うとサンスクリット語ではアーメンだということを、あうんというのはアーメンという意味なんですよ。神社でアートン、アイウェオのア、 そして最後の運というのはですね、アというのはアルファです。ギリシャ語の最初のアルファベットの最初がアルファで、アという字はアルファのこれを使っている、そっくりです。運というのはこういう字ですが、ギリシャ語の一番終わりのアイエオのイルハの一番終わりの運というのはこういう運に対してですね、オメガはこうなんです。運に似てるんです。アルファでありオメガである、アー運というのは、しかも両方を獅子ではなくて一方は一角獣なんですね。でこういう話は前へ私は第4礼拝でお話をいたしました。神社でアーメンと言っているんです。で狛犬というのはですね、いわゆる獅子なんだけど、稲荷神社は狐ですね。もともとじゃあ稲荷神社と狐は関係があるかというとなかったんです。お稲荷さんはもともと神社なのに、西条稲荷は仏教のお寺さんも入って一緒になって、そして仏教の影響で仏教系の中で実は抱きに信仰、抱きに天というこのご本尊を拝むようになって、そこのこのシンボルが狐なんです。で神社に、稲荷神社に狐が置かれるように、狛犬に代わって狐が置かれるようになったんですが、もともとはお話しているように旗氏一族の流れを組む神社だったんです。稲荷という字を書きますね、皆様ご存知の。この稲荷という字はもともとは当て字でした。真ん中にある稲荷というこの字を使うようになったんです。これは万葉仮名なんです。この稲荷が今の稲荷神社の稲荷になったんですが、もともとは稲荷という音読みしかなかったんです。カタカナで書きます。漢字が日本に入ってくる前に稲荷という言葉があったんで、これが当てはまれられていったんです。その稲荷という意味が群馬県で発見された景況の十字架、つまり古代キリスト教の十字架が INRI という四文字が日本に群馬県で見つかっているんです。見つけたのは江戸時代肥前、つまり熊本県平戸藩の藩主松良西山という藩主で学者です。その中で見ていただいたら分かりますが、田子羊だよ、群馬県に羊をたくさん飼っている人々がいた。この辺に旗一族が住んでいたと言われています。でそこでこの田子羊だよの火のそばに石の箱をですね、中に古い銅のお金が見つかった、コインが見つかった。この古道家のすぐそばに十字架を見つけた。十字架があって古道剣があって、この古いこの銅線の中にですね、稲荷という文字が見つかった。不思議ですね。田子碑の傍らからせっかく、まあ、箱を入れる石造りの部屋が見つかって、そこに箱があって稲荷という文字が見つかって、これは後で出てきますが、キリスト処刑の図にこの文字が見られたので、何のことかと万学、当時の西洋の学問学者に、まあ蘭学院にでしょうね、聞いたところがよくわからない。 何か十字架に近くにあった十字架と関係があることではないだろうかということを松羅青山が記録しているんです。この稲荷という言葉、このことがラテン語のナザレのイエス、ユダヤ人の王の頭文字から来ているというのですか。このことは後で触れましょう。稲荷という言葉はユダヤ人のナザレのイエスの頭文字だということであります。さて、では4番目のことです。稲荷の聖書的根拠。総督ピラトとイエスの対話をヨハネの福音書の18章に見ることができますが、皆様には前に映像に出していただきました。ヨハネの読んでいただいた今日の19章の前の18章、ここに当時の総督ピラト、ローマ皇帝からこのシリア地を治めているピラトという総督がいて、この人がイエス・キリストを十字架につけた時の責任者です。ピラトは捕らえられてきたイエス・キリストを裁判します。あなたには罪がない、なんでこんなとこへ来たのだという話の中で、ユダヤ人があなた方のことをユダヤ人の王だと言っているけどそうかと聞きました。イエス・キリストはそうでもあるしそうでもないと言いました。私の国はこの世のものではありません。イエス・キリストは全宇宙の王、神の国の王、そしてまたこのユダヤの私が王であることはあなた方が言う通りです。私は真理の証しをするために生まれ、このことのために世に来たのです。18章のこういう十字架にかけられる直前の裁判の時のやり取り、会話ですね。イエス・キリストは私は道であり真理であり命であると言われて、この世の国のユダヤの国の王でもあるし真理の国の王でもあるし神の国の王であって、いわゆるあなた方が思っているローマ皇帝が治めているようなこの世の王よりももっともっと大きい全宇宙の王だと言ったのです。だからユダヤ人はそれは許しておけないと言って十字架につけて殺したんです。なんでイエスは十字架に貼り付けになったのかというと、ユダヤ人の王というだけではなく自分を神の国の王、神だと主張したからです。こういう会話がありました。ずっとイエス・キリストの先祖、ダビデ王の先祖、あの最初の人アブラハム以来、アブラハムがその子イサクをモリアの山で生贄に捧げようと神様から言われました。そのイサクを連れて行って今まさに殺そうとしたその山をモリアの山と言い、今のエルサレム神殿が建っているところです。そこで二人の犯罪人の間に挟まれて十字架につけられた。都がある者と共に数えられた。クリスマスで短い時間の中で市民会館でお話をいたしました。イエス・キリストがつけられた十字架の上にピラトは何と書いてあったか。ユダヤ人の王、ナザレ人イエスと書いた罪状書きを掲げたんです。上に稲荷、このそばに二人の十字架にかけられた犯罪人が同時に吊るされていました。 聖書は19章の17節を見ていただくと、今日の聖書の箇所で、彼らはイエスを受け取った。そしてイエスはご自分で十字架を追って、ドクロの地という場所、ヘブル語でゴルゴタ、つまりサレ神戸ですね、ドクロと言われるところに出て行かれた。イエスはご自分で十字架を追って行かれた。みんなはイエス・キリストをユダヤ人から、この総督ピラト、ローマの総督ピラトからユダヤ人に下げ渡したと言っているんです。しかしイエス様は自ら自分の意思で十字架を追って十字架にかかられたというのです。ここで罪状書きを書かせました。当時ラテン語とギリシャ語とが公用語でした。そしてイエス・キリストの国、ユダヤの国のヘブル語、この3つの言葉で書かれていたんです。これは中世の絵画の中に残っている十字架像で、古いものです。稲荷という言葉、この稲荷っていうのは今この聖書の書いてある二十節に、またそれはヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書いてあった。面白いことに、ユダヤ人たちはイエスは王なんかではない、自分で勝手にそう言っていただけだ、自称していただけだと、こう言ってピラトにこれは下ろしてくれとか書くんだったら自称していたと付け加えてくれと言ったんだけど、総督ピラトは私が決めたこと、私が書いたことは書いたことだと、これは変えるわけにはいかない、私が書いたことは書いたことで絶対に変えない。皆さん、イエス・キリストの言葉は決して変わることのない真理の言葉です。ピラトの言葉はしょっちゅう変わるんです。しかしピラトが最後にこのことでユダヤ人がこれは変えてくれと言ったら、これは変えることはできない。確かにピラトがこの19章の22節で言っている言葉は真理なんですね。この INRI という言葉はちょっと見ていただきましょうかね。ブルガタ訳というこの聖書の訳がある。イエスス・ナザレニウス・レッツ、これザ・ロニウムというんでしょうか。イエス・ナザレのイエス、ユダヤ人の王、ユダヤ人の王、ナザレのイエス、その頭が INRI なん。それがここにヘブル語とラテン語とギリシャ語で書いてあったと聖書は言うんです。それを簡単に略しているのが稲荷なんです。これが I がですね、 J の場合があるんです。 I という字が J の場合があるんですけども、これはまた同時にイエス・キリストのジーザスという英語になりますが、それと同じ言葉で、また I を装飾文字にすると J とよく似てる。 I であっても J であっても同じ内容を言ってるんです。ユダヤ人のナザレのイエス、これはユダヤ人のナザレのイエスというのはマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの中でみんなが書いてるんですけども、ヨハネだけがナザレのイエス、ユダヤ人の王と、この4つの言葉を書いているんですね。ここだけなんです。このことをこう思います。ヨハネが皇帝がこの皇帝が、ローマ人は 皇帝が王だと言ってる。ユダヤ人は自分たちの王は神様であるのにローマにおもねって、ユダヤ人と同じように自分たちの王は皇帝だと言っていたんです。ところがヨハネはイエスこそ王である、そう言ったんですね。本当に不思議なことです。さて今聖書的根拠ということで、中世の記録と合わせて言葉の意味を見てみました。稲荷という言葉の語源について見てきましたが、では最後に八幡神社と稲荷神社の祀っている神、あるいは神道で神社が祀っている神についてお話をしてまとめたいと思います。奈良時代の末期、それまで初期、古事記日本書紀の神々とは全く違う神が現れてきました。それが八幡神、八幡信仰なんです。先ほど稲荷のことを言いましたが、全国の11万に及ぶ神社の中で一番多いのが何だと思います？八幡様です。4万社以上あります。八幡という言葉は漢字が入ってきて当てはめて読んだんですが、それ以前は八幡ではなく八幡でした。八幡太郎、為朝とかね、源氏が八幡神を信じていったんですが、実は八幡ではなく八幡でした。あるいは八幡と言ったんです。八幡神の起源というのは九州大分県宇佐の地にあります。行かれたことありますか？
私は大分の教会に3度ほど、3回か4回応援に行きましたが、いつも宇佐神宮というのがあって、でここでですね、非常に霊験新たかな由緒正しい一番古い神社だと言われていますが、九州大分県宇佐ですね。で道教事件というのが紀元769年にあって、お坊さんです、陰謀を企んで天皇の座を奪おうとした。歴史で高校生は学んだことがあると思いますが、この頃高校生は歴史やらないかな、ね、私たちは昔習いましたが、和家の清麿が宇佐八幡宮から八幡様から託宣を受けて、お告げを受けて、この陰謀を阻止して道教のクーデターから天皇家を守ったと言うんです。有名な話です。皆さん、和家の清麿っていうのはね、備前和家の出身ですよ。そういうわけであそこは和家なんです。いや、この辺もね、随分由緒のあるところですね。で、八幡神のご神徳、八幡神のご神徳は福徳、徳がね、福福しい、愛嬌がある、安産、教育から交通安全まで幅広いのですが、八幡神の願いは天皇になりたいという願いだけは聞き入れられませんでしたとバスガイドさんが言うんです。九州宇佐の地方はね、畑氏一族が最も古く住んでいた居住地で、宇佐八幡宮の宮司を務めていたのは三氏族、三つの氏族で宇佐氏、大賀、大賀氏、そして唐島氏、御三家なんです。みんな畑一族です。八幡市の古い神社、皆さん福岡に箱崎宮という古いお社がありますが、そこの大宮司も畑一族です。つまり八幡神は畑氏が信仰していた神様でした。
地図があるでしょうか。最初に見た地図です。今のその辺りの地図を見ましたけれども、この宇佐八幡宮ということですけれども、天山山脈のある最初に出た地図を出していただきましょう。これですね。で、ゆずきっていうのは天山山脈そばにあったと言われていますけどもね、九州の宇佐の近くに天山山地と名付けられた山々があるというんですが、私はこのことを市役所まで電話をしました。宇佐市の今はそういう名前わからんというから、まあその辺り行っておじいさんたちにそういう話を聞いてきたらいいかなと思っています。ゆずから日本にやってきて宇佐の辺りに住んで、近くの山々を天山山地と呼んでいるとしたら本当にすごい話になります。そういう記録を見つけたんでしょうね。さて、宇佐神宮で応神天皇が祀られているというんです。応神天皇は畑氏が渡来した時、畑氏を受け入れてくれた天皇だったんですが、畑氏と非常に親しい関係で、実は学者たちは応神天皇自身が渡来人だったと言われています。渡来人が日本の天皇になった。三笠宮はね、自分たちの先祖はユダヤ人だったと思っていたという言われていますがね、昭和天皇も鍵花でしたね。どんな信仰を持っていたかというと、最初一点に大崎神社で、佐古市の大崎神社で畑の川勝が祀られ、そして畑の川勝が拝んでいたものを何だったんだろうかという話がありましたが、宇佐八幡宮では応神天皇が今は祀られているけれども、昔は応神天皇が拝んでいたものは一体何だったんだろうかということですよ。皆さんね、そういうことが神社にはいっぱいあるんですね。原始ヤハダ信仰とは何を拝んでいたか。ヤハダとはアラムヘブル語でユダヤを意味するイエフダーという言葉とよく似ている。ヤハダはユダヤの神ではないか。ヤハダ神は古くから他の一般の人々の信仰も集めていました。源氏もヤハダ神を信奉していました。字を出していただきます。稲荷王冠、それはですね、実はこの八幡神というのは一番多いんです。その次が稲荷信仰なんです。八幡神と稲荷信仰両方畑一族が始め、そして彼らが信じていたものだったということです。でその頂点にあるのが伏見神社ということを言いましたが、伏見神社は畑の君イロコあるいはイログが始めたということも申し上げました。さあ、稲荷狼というのは何かというと、別の読み名で宇佐の御霊狼というんです。で、宇佐の御霊狼というのは実は伊勢神宮の下宮で祀られている豊受狼と同じ神のことなんです。だからイコールで結んでます。これは神道が言っていることなんです。私が言っていることではないんです。で、豊受の豊というのは修飾語で美しい言葉を意味している。これを飾る言葉です。受けるというのは食料のことを意味しているんですけども、この豊受狼というのは雨のみなか主のことなんです。雨のみなか主のことを実は畑氏は京都の 法隆寺の近くの開古の社というお社で雨の水神主を祀って、皆さん鳥居が3つ組んであるんです。三位一体の鳥居なんです。そこに洗礼を受ける池があるんです。私そこ行ってきました。写真撮ってきます。今日は実はそこまで用意できてないんですが、つまりそこで洗礼も行われているのが雨の水神主の御事なんです。雨の水神主っていうのは天と地を作られた誠の神、宇宙の真ん中におられる神という意味です。作り主の神のことですね。つまり伊勢神宮の神も稲荷の神も畑が立て、そして蚕の社の雨の水神主の神も同じ神で、ということはイスラエルの神ヤハウェではなかったか。後でいろんな名前に言われて多神教のように思われているが、元は一つではなかったか。終わりたいと思いますが、これだけではなく、松尾神社の総本山、松尾大社も畑の鳥という人が建てました。松尾大明神を主催するのは日吉大社。京都の月読神社も畑氏が建てました。皆さん、こんぴらさんで有名な琴平宮は、元の名を畑の宮、つまり畑氏の宮と言いました。全国の白山神社や愛宕神社の信仰の対象の白山や愛宕山を開いたのは畑の大長という同族です。貴家人です。要するに日本の神社の大半はその創建に雨の水神主の御事を信じる畑氏が深く関与していた。そこに畑氏が信じていた本当のオリジナルな宗教の姿がないだろうか。それは聖書の神です。稲荷、十字架の上で父を彼らをお許しくださいと言って天に帰っていかれたあのイエス・キリストですから、神社の構造が拝殿と本殿からできていて、あのイスラエルの神殿の聖女と死聖女と同じ構造、みそぎのための手水屋があること、そして薪屋によく似ているように鳥居のような迎える柱があること、日本に伝わったのはユダヤ的な古代キリスト教の信奉者であった畑氏が信じていた聖書の神ではないか。何者のおわしますかは知らねども、片付けなさに涙こぼると、たくさんの人が、日本中の人々が今日も神社にも出ていますが、何を拝んでいらっしゃるか知られないでいらっしゃる。片付けなさに涙こぼる、ありがたいありがたいと思っているが、本当のありがたいのは知らずして拝んでいる十字架の上で父を彼らをお許しくださいと、私たちの罪のみそぎのために血を流して死んでくださり、よみがえってくださって今も生きておられるイエス・キリストではないでしょうか。このお方こそ最上のお方、最上の稲荷ではありませんか。私はこの国が本当に美しい、道徳的に神を恐れるうやうやしい国であったのがそうでなくなってきた、この日本をどげんかせんといかんというんだったら、最上稲荷のイエス・キリストのもとへ戻るしかないんじゃないでしょうか。お祈りをいたしましょう。父なる神様、元旦に私どもは元の大いなる造り主の神、その一人を救い主として、子なる神として、子なる神をお送りくださった 十字架の上に稲荷と言われるお方としておいでくださいました。知らずしてこの国の人々が拝んでいたお方が聖書の神であったこと、今私たちは気づき始めています。どうかこの国に誠の神を恐れる、どうぞ厳かな思いを、近隣のアジアの国々と共に手を携えて、世界同胞すべての人と共に王の王、主の主を恐れる国と世界となることができますように。迎えました2008年、やがて復活の主が、天に帰られた主が再びこの地を裁くためにおいでになることが近いと言われるこの時、どうぞ誠の神を信じて、神の前に恐れかしこんで歩む日曜日に、主のよみがえりの日に、週の初めの日ごとに礼拝に励む人々であふれる国となりますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。